1年ぶりにこの講談に立たせてもらっていますが、関先生は1年で2度西千葉教会で説教してるんですよね。どちらが恵まれてるんでしょうか。ね、今日7月以来っていうのをおっしゃってるかもしれません。で、伝道師と私と交互に来ていますので、そういう形でこのもう随分長いかと思います、時安美ヶ丘教会との講談交換礼拝ですね。このように今日も持つことが許されましたこと、深く感謝をしております。さて、今日ですね、私はこのマタイ福音書からペトロの信仰告白、そこをご一緒に皆さんと心に留めようと思いましたが、この細かな解説はちょっと避けたいと思います。このイエス様がペテロを褒められた、これ前半の部分なんですね。17節をご覧いただきたいと思いますが、するとイエスはお答えになった。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく、私の天の父なのだ。私も言っておく。あなたはペトロ。私はこの岩の上に私の教会を建てる。黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。 あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。すごいですね。ペトロはどんな気持ちでこの言葉を聞いていたんだろうと思います。初代ローマ法王はこのペトロなんですね。その根拠になった聖書箇所がここなんです。ね。あなたはペトロ。私はこの岩の上に私の教会を建てる。ですから、カトリック教会はこのペトロの墓の上に、このバチカン、サンピエトロ大聖堂、聖ペトロ大聖堂を建てたということになるわけですね。すごいなと思いますよ。その通り実行してやっているっていう。しかも、初代、ペトロはそんな自覚ないですけどね、ローマ法王になっているっていうことなんです。それが全部ここから取られているっていうこと。それぜひ皆さん覚えていただければと思います。ところがです、今日強調したいのは、こんな素晴らしい言葉をイエス様からいただいたはずのペトロがどうしたことでしょうか。その直後にですね、あなたはサタンだ、悪魔だ、こう言われてるんですよ。今日のところ同じページでそう言われてるんです。どうしたことでしょう。私はこのイエス様の言葉ですね、下の段のところで23節なんですが、イエスは振り向いてペトロに言われた。サタン、引き下がれ。あなたは私の邪魔をするもの。神のことを思わず人間のことを思っている。このギャップですね。皆さん経験ありますか？私よくありますよ。褒められた後叱られる。なんでなのかな？いつも調子に乗るからですよね。褒められるとね、人間って調子に乗るんですよ。そしてハメを外すんですよね。言わなくていいこと言っちゃうんですよ。で、人を傷つける。そういうことってよくあります。イエス様はこの時ペトロにサタンって言ったんです。私はここを読んだ時に少々厳しすぎるんではないかな。皆さん、悪魔って言われて気持ちいいですか？しかも教会であなたは悪魔のような人ですねって言われたら、多分牧師からそんなこと言われたら二度とその教会行かないでしょ。いや、行かないですよ、普通。そんなことなんでって思われるかもしれません。確かにイエス様が弟子たちをお叱りになるのに、 いろんな言葉を使ってお叱りになったはずです。でペトロをはじめ弟子たちはイエス様から叱られたはずですよ、いろいろ。ところがこれほどに厳しい言葉で叱られるっていうことが他にあったでしょうか。しかもこのギャップって言いましたけども、ね、あなたは幸いだそう言われた直後ですよ。ペトロっていう、あなたは岩だ、私はこの岩の上に私の教会を建てるっていう、さっき言ったねローマカトリック教会は根拠にしたその同じページで、その同じ人間があなたはサタンだ、悪魔だ、そう言われたんです。すごいギャップですよ。イエス様がこれほどペトロを激しく叱られたのはなぜか。それはペトロが神様のことではなく人間のことを思ってイエス様の進まれる道に立ちふさがろうとしたからだ。それが聖書の内容です。けれどもペトロはどう思ったか、私は心外だったと思いますよ、正直。つまりペトロはペトロなりに一生懸命イエス様のことを思い心配して、主よあなたが殺されるなんてとんでもないことです、そんなことがあってはなりません、そう言った。だってそう言ってるんですから、イエス様はここでね、21節です。イエスはご自分が必ずエルサレムに行って長老祭司長立法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。その時なんです、ペトロはね。一番弟子を自負してますからね、ペトロは。俺がやらなくて誰がやるっていう。これがペトロですよ。そしてさっき褒められたでしょ。これが実は残ってるんです、ペトロの中には。私ね、なぜそう言えるかっていうと、あなたが今いなくなったら私はどうするんですかっていう思いがあるんですよ、ペトロの中に。そんなこと言っちゃダメですあなたはって言ってるんですよ、これ間違いなく。だからちょっと意地悪い見方をすると、ペトロはイエス様を本当に心配して言ってるよりも、私はどうなるんですかって、そっちの方が私大きいんではないかな、そういう気がします。そのペトロに引き下がれサタン、ね、そう言ったんですよ、イエス様は。びっくりするような荒々しい言葉だったんではないかと想像します。この厳しさの中にこそ、でも私はいつも聖書を読みながら思うんですが、イエス様の愛情を見るんですよね。イエス様は本当に憎しみだけで弟子たちを叱ったことがあるかな。私たちどうですか、親として子供に対して、あと夫婦に対して、相手に対していつもベースは愛情ですか、大丈夫ですか。憎しみ、自分の感情が先に立ってしまうっていうことがしばしばあるんじゃないかな。でもね、私聖書を読んでて思うんです、イエス様はそうじゃないですよ。この時すごく激しいです。なんでイエス様こんなサタンとまで言わなくてもいいんじゃないか、ね、そう思うところですけれども、私は愛情あるがゆえにイエス様はこの時ペトロにそうおっしゃったんではないかな、そう思います。私たちにはたとえそんなつもりではなくても、神様の御心に反して間違った考えに取りつかれたり、誤った道に行こうとしてしまうということが多々あります。特にさっき言いましたように調子に乗っている時です。そういう時にそういう過ちを犯す、人を傷つける、私の経験上もそうですよ、だいたい調子に乗っている時です。自分が傷ついている時ってね、案外人を傷つけることないですよ、うん、やっぱりその傷で傷んでますからね、その余裕ないですから。 でもそうじゃなくなると、そこから復帰すると、ね、もうそれをすぐ忘れてしまうんでしょうか。ね、人の気持ちがなかなか理解することのできない自分になっているっていうことが多くあります。ペテロが、あなたは私の救い主ですと立派な信仰告白をして、イエス様に褒められた直後に、今度はこのような失敗をやらかして叱られたっていうのは決して偶然ではないです。私たちの日常ですよね、これ。このマタイっていう人は本当に私たちの日常をよくこのイエス様とペトロとの関係の中で描いたなっていうふうにここを読みながら思ったんです。イエス様に褒められた直後に今度は失敗をやらかして叱られる。それは決して偶然じゃないですよ。たまたまじゃないですよ。人間はそういう時に道を外しやすい、外れやすいんです。過ちを犯しやすいんです。そして人を傷つける、そういうことが多くあるんではないかな。その警鐘が私ここにあるんじゃないかな。そんなふうにも思うんです。このサタンを引き下がれっていう、あなたは間違っている。おそらくそういうふうにイエス様は叱責されたんだろうと思います。いい気になっている私たちの鼻をへし折るような、ハッとさせられるようなことが私たちにも起きますよね。もしそのようなことがなかったら、おそらく私たちはどこまでも間違った道を突き進んでしまうに違いないんです。ですから、イエス様はそうならないように私たちを叱ってくださる。いや、叱られるために私、教会に来てんじゃないですよ。ね、礼拝はそんな叱られるために来たくないです。慰められるため。ね、そのために御言葉を聞いてるんです。皆さん思っているかもしれません。そう思って結構ですよ。それでいいんです。祝福に預かるために私たち礼拝に招かれている。それは間違いないです。でも私たちは決して完全ではないんですよね。過ちを犯さない存在じゃないんです。軌道修正をさせられしなければ、やっぱり誤った方向に行ってしまう。それを自分が一番分かってるっていうふうに思ったら大間違いです。私たち分からないんですよ、それが。分かってるのがイエス様なんですね。そのことに気づかせていただける。私はそれは礼拝だと思っています。だからイエス様はそうならないように私たちを叱ってくださるんだな。それでようやく私たちは自分の思い上がりを反省し、へりくだってイエス様に従うものとされる。それが私たちの信仰生活なんではないかな。そんなふうに思うんです。信仰の道に入ったら過ちを犯さないでまっすぐ歩き続けられてきたって人いますか？おそらくっていうか、いないでしょう。いるはずがないと思います。私たち間違いを起こすんですから。でも、そのことをイエス様が知っていてくださる。そういう箇所ですよ、今日の箇所。だからお前はダメだじゃないんですよ。その証拠を今日皆さんにきちんと提示したいと思います。自分の分別に頼るな。自分を知恵あるものだと考えるな。確かにイエス様はここでペトロにそういう教訓を示されたと思います。思い上がり、調子に乗る、いい気になる、ね、そういうことはよくあります。じゃあどうすればよいか。それは常にイエス様を、私たちの主を覚えなさい。神様があなたの道をまっすぐにしてくださるということ、そのことをしっかりと覚えなさい。そういうことを私たち毎手術心に留めさせられるんじゃないでしょうか。だからそれでいいんです。軌道修正する場所なんです、日曜日の礼拝って。胸張ってね、私は一度も間違いを犯しませんでしたよ、あなたに迷惑かけてないですよ。でその後何が出る？だから私は一人で大丈夫ですってなっちゃうんです。それが思い上がりってことなんです。 こいつを何とかしてくださいとか、そうなっちゃうんですよ。でも、そうじゃないでしょう。イエス様は、そんなあなたが心配なんだ。そこがあなたの問題なんだ。っていうふうによく知っていてくださる。それが2000年来、教会の歴史の中で変わってないことだと私は思います。神様は私たちを可愛い息子、娘として懲らしめてくださる。そういうふうに言った教会がいるんですよね。私がいた教会で。なるほどなと思いました。懲らしめてくださるのかと思いましたよ。でもそれは可愛い息子、娘だからだ。そう、その人は言いました。私たちが道を間違えないため、悪しき者、サタンに心を捉えられないためなんだ。ですから私たちは、イエス様から懲らしめを受けたときは、それを避けてはいけない。逃げようとしてはいけない。苦しいこと、辛いことを味わい、その中で神様の御心をしっかりとわきまえる。苦しいこと、辛いことって、そういうふうに理解したら、本当に私たちにとって益になります。助けになります。力になりますよ。神様が私たちにされることって無駄は一つもないんだな。本当にそのことを思います。実はこの16章の前に、このマタイ福音書は4章なんですけども、有名なイエス様が伝道活動に出られる前に、荒野で断食をなさった。その記事があります。その時にも、そうですよね、サタンが登場するんです。このサタンの誘惑をそこで受けられた時に、4章の10節ですけれどもね、ご確認いただけますか？退けサタン。イエス様はそう言ってますよ。ここで。ね、この石がパンになるように、命じたらどうだ、もう神の子なんだろう、ね、そういう誘惑をするわけですよ。私たちがすぐに自分の持っているものをね、試したくなりますし、それで相手が驚くのが見たいですから、すぐにその誘惑に負けてしまいますよね。でも、まことの神の子、イエス様は負けませんでした。だからサタンはそこから引き下がり、去っていく。その時にこのイエス様がおっしゃったのが、退けサタンという言葉だったんです。そしてお気づきですか？今日のところでは、このペトロに対して、同じように聞こえるかもしれませんけど、全然違うんです。サタン引き下がれって言ってるんです。この退けっていうのと、引き下がれっていうには、日本語としてもですね、なんかそんなに違いあるんですか、同じじゃないですかって皆さんそう思われるかもしれません。でもよく考えてみると、退けっていうのは向こうに行け、あっちに行けっていうことでしょ。退けってそういうことですよ。それに対してこの引き下がれっていうのはそうじゃないんです。これギリシャ語で読むともっとよくわかるんです。この日本語にはそれが入ってないんですけどもね。イエス様はここでペトロに対してサタンとは言いましたよ。だからもうお前とは絶縁だ、破門だとは言ってないんです。引き下がれって言いましたけど、どこに？私の後ろにって言ってるんですよ。ギリシャ語では。マタイの4章は違います。ね、退けサタンというのは向こうへ行け、されっていうことですよ。でもこのペトロに言ってるのはそうじゃないですよ。どっか行っちゃえとは言ってないです。私の後ろに引き下がれって言ってるんです。これすごく大事なことなんです。私たちね、すぐに追い越そうとするんですよ、人を。ペトロなんてその典型ですよね。気がつくともうイエス様いつも追い越してる。お前またそこにいるのかって、何度言われたかわからないと私想像しますよ、ペトロってね。お前は私の後ろにつきなさい。 今日の私みたいにイエス様声枯らして言ったじゃないですか。またお前は私を追い越してる。そうじゃない、私の後ろに引き下がれって言ってるんですよ。この時も。なんでそれがわからないんだ。ね、踏み外すよ、足を。これ愛情の言葉ですよ、イエス様の。ペテロを愛してるんです、イエス様は。ね、さっきはあなたはペテロ、私はあなたの上に教会を建てる。でももうそれはなしって言ってんじゃないんです。そのあなたは私に従ってきなさい。私の後ろに引き下がれ。こういうイエス様はここで言ってるんですよ。決定的に違います、これ。そしてそれだけでなく、かつてイエス様が漁師だったペテロを弟子にするときです。これマタイのさっきの4章の19節なんですよね。ちょっとさっきのアレノの誘惑の直後に弟子たち選ばれるでしょ。その時に、私についてきなさい、あなたを人間を取る漁師にしよう、ペテロとアンデレ、ヤコブとヨハネに言ったじゃないですか、イエス様。で、この私についてきなさいっていう言葉の中にも、さっき言いました、私の後ろにっていう言葉がギリシャ語ではついています。私の後からっていうことなんです。ついてきなさい。それが直訳なんです。でもどうなんでしょうね。日本語として私の後からっていちいち言うっていうのも綺麗じゃないなっていう、聖書を翻訳された方々は思ったんでしょうかね。でもぜひ皆さん覚えておいてください。イエス様そうおっしゃったんです。弟子たちをお招きしたときに。私の後にからついてきなさい。つまり私の後ろに引き下がりなさい。そこがあなたの場所だっていうだけではなくて、そこから私についてきなさいっていう招きがあるんですよ。ね、このサタン引き下がれっていうのは誠に厳しい言葉です。だいたいサタンって言われること自体が厳しいです。でもイエス様は決してペテロを退けたんではないんです。自分の後ろからちゃんとついてきなさい。従ってきなさい。私はいつもそれを確かめているよ。振り返りながらちゃんとついてきてるかどうか見てるよ。そう言ってるんですよ、イエス様って。いつもそうです。そしてペテロや他の弟子たちだけじゃないですよ。私たちにもそう言ってるんですよ。私たちもこのペテロのようにイエス様から荒々しい叱責、ね、げんこつでゴツンともう殴られるような思いをしたことがあるかもしれません。もしかしたらね、そういう時にへそを曲げてはいけない。その厳しさの中にイエス様の愛情があるんだ。そういうことをぜひ思い出していただきたいと思います。そしてですね、本当に原点に戻って、私の後ろからしっかりとついてきなさいっていう招きがある。そのことをぜひ皆さん覚えていただきたいなっていうふうに思います。イエス様はペテロを叱った後にですね、弟子たち全員に向かって、私に従ってきなさい。この招きの言葉を語られたんですね。ちょっと見てみましょうか。24節以下のところ。それから弟子たちに言われた。私についていきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。人の子は父の栄光に輝いて天使たちと共に来るが、その時それぞれの行いに応じて報いるのである。この御言葉について一つだけ最後に述べておきたいと思います。それは、人はたとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら 何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。そういう言葉ですよね。これ分かりやすいと思います。全世界と一人の人間の命というもの、イエス様はここで天秤にかけてお話になっておられるようですよ。そして私たちはすぐに全世界の方が大切なんではないかなって思ってしまいがちなんですが、決してそうじゃないです。イエス様がおっしゃってるのは、一人の人間の命っていうのは全世界をもってしても贖うことはできない、本当に重たいものなのだ、そうおっしゃってるんですよ。それなのにこの時代はあまりにも命を軽視しています。先ほどの知識者の祈りの中にもありましたね。本当に神様がご自分に似せて作られた私たち一人一人の命、それがどんなに今軽んじられていることか、そのことを私たちは思います。命よりも大切なものがあって当たり前と言わんばかりの犠牲者たちですよね。そしてそれがまた当然と思えるような人の輪をどんどんどんどん作っていっている。でもいいですか、2000年前にそうじゃないって言ってるんですよ。イエス様はそれは違うって言ってるんです。そしてご自分の大切な命を差し出してくださったんですよ。私はこれは本当に大きな神様の御心ではないかな、そういうふうに思います。もちろん私たちの身の回りの近いところでもそうですよ。親に叱られた、もういい、死んでやる、親を殺してやる。あるいはよくそういう報道が今なされますね。誰でもいいから殺したかった、本当に悲しいことだと思います。それは私たちはこういう社会の中で、でもため息をつきながら生きるんではなくて、本当にイエス様ならどう生きられているのか、どう命じられているのか。イエス様過去の人じゃないですからね。今もこの世をご覧になっているんですよ。そして私たちに命じておられるんです、この礼拝を通して。ペトロに言われたこと、それを私たちに言ってくださっている、そのことをぜひしっかりと心に留めて、イエス様ご自身を人々に伝えゆくもの、そのためにはまず私たち自身がイエス様を受け入れて、イエス様にしっかりと見つめられている日常の生活なんだっていうこと、このことを覚えておきたいものだと思います。お祈りをいたします。主よ、自分を過信しあなたを見失いそうになるとき、どうぞ私たちを叱ってください。私たちがどんなに罪深くサタンのようであっても、あなたは憎しみを持って私たちを叱ることは決してありません。どうぞ繰り返しあなたの大きな愛に立ち返らせてくださり、あなたが示してくださる道を踏み外すことがないようお助けください。すべての命の救い主、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。